古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は美山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も糸島を歩きます。先週は平原王墓の横に立って糸島の魅力について伺いましたが、今週はその平原王墓について伺っていきます。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんと岩田久美子さんにお願いしました。糸島にはかつて邪馬台国時代は糸国があったと魏志倭人伝には書いてあります。このあたりの話から三苫さんに伺っていきます。
その平原王墓に今来てます、
はい。
その平原王墓からですね、はい、見える風景なんですけども、はい、日向峠がですね、はいはい、こちらからちょうどこの辺りから見ますと、東南の方向にあるということで、はいはい、名国へ行く名国は東の方向ですね。
そうですね、はい、
しかし、はい、名国は東南というふうに書いてあるのは、はい、東南へ行くんだと、
はいはい、
まず足を踏み出す方角が東南にあるということで、はいはいはい、その次の国は、はい、糸国の隣は、はい、東南にある名国であるというふうに書いてあったという説を披露したことがあるんですが、
魏志倭人伝の一説ですよ ね, すね、はい、だから起点は糸国から見た東南、はい、中国の使者たちはですね、
はい、
対馬や壱岐を通ってここに来た、
はい、
まずここに到着したということで、はい、ここからの起点として東南の名国だのあと他の国とかを紹介してるんじゃないかなっていうふうに考えたらですね、またちょっと別の魏志倭人伝の解釈が出てきて面白いなっていう、はい、説が最近私も聞きました。はい、ああなるほど、通り過ぎたんじゃなくて糸国には到着したんだとそういうことですかねっていうふうな話をちょっと聞いたことがありますけど、そんなことですかね、
はい、
もしかして、はい、
それで日向峠がまあ重要な峠ですよね、
はいはい
ここから名国に行くには一番近いルートということになるんですけども、はいはいはい、その日向峠をまっすぐ、はい、来たところに、はい、この平原王墓というのがあって、はい、平原王墓とその日向峠との関係ですね、
はいはいはい、
これをもっと詳しく言うとどうなりますでしょうか。
実は、平原王墓の方は一体何をしてたのかな、王様、女王様って言われてるんですけども、
女王様、
はいはい、その方の 大事な仕事っていうのは太陽の、出る場所で山並みを見ながら太陽が出る場所でその日にち日付を把握してた方なんですね、
はい、
なのでお正月の太陽は、今からそのまず日向峠を挟んだここから見るとですけど、はい、日向峠を挟んだ右側の右端からお正月の太陽を昇ります、
はい、
で日向峠に来る頃には、はい、実は、2月の二十何日と、はい、それから10月の20日と、はい、年に2回あるんですけれども、2月の20日頃というのは記念祭って言いまして、
はい、
種もみの準備をする日なんですね。
あ、なるほど。
そして種もみの準備しますよと、
はい、
で10月の20日になったらその種もみを稲として育てて収穫した稲の収穫を祝う日、それが10月の20日ということですので、
はい、神
鍋祭、神鍋祭と言われております。神鍋祭、神鍋、神鍋祭ですね、
はい、
一年中の祭りの中で一番大事な日で収穫を祝う神鍋祭の日に太陽神、太陽のおかげでお米が取れたことを感謝する日でもあるんです、
はい、
だからその神鍋祭の日が一番大事だ日だとすると、 じゃあ何の話ってなるんですけど、ここの平原の王母の女王様っていうのは、その太陽の位置で日付を把握して、はい、稲作の日に、つまりこの日には種もみ用意しますよ、田植えしますよ、稲刈りしますよというふうに指導していた方ではなかろうかと、はあはあはあ、その指導力によってここ弥生の国の伊都国はとても繁栄した米作りの里であったという、はい、その米作りを指導された方をですね、太陽のお使いの方として、象徴づけるように作られたお墓がこの平原の王母と言われて、王母の、はい、遺跡なんです。女王母ですね。女王です。はい、
この女王様っていうのは分かったのは何か出たんですか？はいはい、
そうですね、はい、女王様って分かったのは、耳のあたりから出たピアス、はい、今でいうピアス、
はい、
考古学的な名前は耳頭って言われてるんですけれども、その耳頭を持ってらしたことによって、
はい、
その耳頭っていうのは中国漢の時代の、位の高い女性しか身につけないものだったということが分かりましたので、あ、じゃあ位の高い人、女の人、じゃあ王様、女王様、女王様なんじゃないと、そういうふうに、まあ、今はもう女王様というふうに言っております、はいはいはい、
女王様が足を向けてる方向が日向峠になるんです、
はいはい、そうなんです、はい、
ちょうどその方向から太陽が現れる、
はいはい、そうです、
ということですね、
はい、そうですね、太陽をお祭りする方がね、なんで足を向けて、ね、はい、で葬られてるかって、そこまた不思議なんですけれども、太陽 のことを太陽神とちょっと言いますけど、はい、太陽神と葬られた女王様は一体となる形、
はい、
昇った太陽の光が女王様のご遺体を、差し込むっていうんですか、はい、ご遺体に差し込んで、太陽神と女王様が一体になる形で作られてる、はあ、だから一体になる形っていうのが、足を太陽の方に向けたというですね、はい、そういう葬られ方をされてる、
はい、
だからものすごく、また詳しく言うと、太陽の巫女さん、
うん、
太陽は火ですから、
はい、
で巫女さんなので、太陽を司る巫女さん、
はい、
ということで火の巫女である女性ですというふうに紹介しています、
は
い、
ああそうですか、
はい、
でここから王母の、うん、女王母の中からですね、はい、鏡なんかも出てきてますよね、
はい
はいはい、まあ、巨大な鏡、
はい、大きいですね、はい、
日本最大級と、はい、言われるほどのね、
はいはい、直径 46.5 センチ、
直径 46.5 センチ、
はい、ここの周囲ですね、
はい、
ちょうど、重さ 8.4 キロあります、
はい、そういう内向家紋鏡っていうのが出てきましたね、これで、
はい、
まあ、出土の調査に当たられた方が、
はいはい、
原田大六さんというね、ここの地元の方で、
はいはい、
大変苦労なさってね、はい、出土状況なんか調べていらっしゃいますよね、
はいはい、
どういう方だったんですかね、原田さんは。
原田大六氏はですね、糸島生まれの方なんです、ちっちゃい時からですね、糸島には神社行ったらなんか偉い古い神様ばっかりお祭りしてあるけど、何回なって思われたみたいなんですね、うん、でその古い神社の神様は、用途調べたら古事記の中にいっぱい載っとんしゃと、
うん、
で古事記の人と神社と何の関係があるとかいなと、幼少の頃に思、ちっちゃい頃に思われたみたいなんですよね、あ、まあ、それがベースにあるんですけれども、まあ、いろいろありまして、指示された先生っていうのが中山平次郎さんとおっしゃいまして、はいはいはい、福岡でいうと香炉館を発見された方ですよ ね、あの方に指示された原田大六さんは、中山平次郎さんから、実は北部九州には剣と勾玉と鏡、はい、この3種の神器の元になる3種の宝物っていうんですけど、3種の宝物を携えた王様たちが代々いたはずだと、
うん、
だからその3種の神器の元になる王様たちのお墓は絶対北部九州から出るはず、
うん、
しかも過去の例からして、それは糸島に出るはずっていうのをですね、聞かされておりましたのが、そもそもの原田大六先生のベースにあったんです、だから糸島中の遺跡や古墳を原田大六先生自分でいっぱい掘ってるんです、掘って調べていって、絶対どっかからあるはずって思ってらして、 昭和27年にその話をまとめた三種の神器を持った天皇は実は糸島から出たんよ、糸島から行ったんよっていう本の天皇のふるさとっていうのをですね、昭和27年にすでにもう発刊されて発表されてるんです、はい、だからそういうベースがあった話なので、ここは昭和40年に発見されたんです、発見されたんですけど、もうすでにその前13年前に天皇のふるさとはここだよっていうのをね、仮説とはいえ発表してあった、だからここの遺跡から出てきたものを見た時にもうまさにその三種の神器に等しい鏡と勾玉と剣だ、もうこれは絶対天皇のふるさとの自分の論文を実証する場所だっていうのはもう昭和40年の時点で確信されたみたいですね、
すごいですね、
はい、でその確信されたことを今度は考古学的に論理と実証するためにさらに研究が重ねられて今こういう、あ、こういうと変ですけど今ここにですね案内板とかありますけれども、論証として発表されてるという、実は天皇のふるさとはここだったと、というとてもセンセーショナルな場所としての発表をしてます、
この原田さん の、 ずっと出土した品、出土品なんかは、糸島高校ご出身の、高校に展示してありますよね、
そうですね、そうですね、
高校生たちの研究の、ものといいますか、になってますよね、
そうですね、
非常に役立っているということを聞いてますけども、
そうですそうです、
そういう原田大六さんがここにいらっしゃって、まあ、その方の功績は非常に大きいですよね、
そうですね、この人なしではこの平原の遺跡のことは語れないぐらいの話になりますね、平原から出た大きい鏡 46.5センチ、だいたい発見された当時は4枚、今は国宝になった時に1枚追加されて5枚ってなってます、その時その鏡なんですけれども 46.5センチ8.4キロ、これが実は伊勢神宮にある八田の鏡の原型だと、
八田の鏡と言います、
伊勢神宮の
大きい鏡、
その八田の鏡の語源はですね、女性の手の親指と人差し指で、こう測っていく、
広げて
ね、広げた長さをね、長さね、これがね、一つの田っていうんです、一つの田、この一つの田で八回りすることで八の田で
八田の
大きさある鏡っていうのが語源なので、まさにこれちょうどですね、私この人差し指と親指ね 18.4 センチが一田なんですけど、
今ここに鏡の見本があるんですけど、
あるんですけどね、一田って言うんですけど、この一田でね、私ちょうど 18.4 センチあるんですよ、これが、なぜか、なんかこれで不思議と八回りすることができる、
8回、
はい、はい、もうだからですね、私の手じゃんという、説明するのすごい便利なんですけど、
それほどの鏡がね、はい、ここから見つかったということですよね、
はい、八田の鏡。ね、八田の鏡はですね、いろいろあります、見た人がいないということと、だけど、実は過去に、伊勢神宮で、ちゃんと見た人がいて、それのことを形はこういうものですよっていうのをちゃんと書面に残ってるんです。
そうですか、
はい、その残ってる書面を見ると形と大きさはもうまさにこれのことを指してると、
そういうこれが八田の鏡と言われるもんじゃなかろうかということですね。
平原応募でした。そして糸国の平原遺跡から今度は加谷山の西側、引津湾に面した海岸の砂丘上に位置する新町史跡墓群へやってきました。この新町史跡墓群は発掘された場所の上に屋根を設置し、館の中でそのまま遺跡を見ることができます。
新町史跡墓群の中に入ってきました。建物はちょうど小学校の体育館みたいな感じのところですね。屋根があって、その下はもう何にもなくて、掘ったままそのまま見せるというような感じでできてますね。
あ、そうです、はい、
これはいつ頃の史跡墓群ですから相当古いですよね、はい、
そうですね、史跡墓だいたい2500年ぐらい前の遺跡ですね、はい、で史跡墓って耳慣れないと思いますけれども、通称ドルメンと言われて、はい、大きな上石を数個の石史跡でテーブル上に支える形態を成したお墓のことということで、はい、我が国の史跡墓ここのことなんですけど、五番型というタイプで、はい、五を打つ時のですね、五番とその下の石を支える石を考えてもらったら、はい、形が分かるかなと思いますね。はい、
まあ、史跡墓っていうのが大体、はい、はい、右左に柱があって、はい、その上に、はい、横長の岩をね、はい、ドンと上から押
す
というような感じの、
そうですね、
お墓の制度ですね、
はいはい、四隅に石小石を置いてという形で、はい、上に大きい石上石が来ますので、はい、テーブル上ということで史跡墓ですね、はい、朝鮮半島の、ね、南部にその直接の起源が求められて、はい、西北九州の稲作開始時期の遺跡だけに分布が限られてる特別なものかと、この形の史跡墓って言われるお墓の形態っていうのは、西北九州、つまりここ糸島と唐津と海岸ベタにしか残っていない、はい、とても珍しいお墓の形態なんです、はい、で最大で大きいのはですね、はい、上石5トンもある。
5トン、ここにあるのが大体2メーターから3メーター近いね、
は
い、
そうですね、
はい、これも結構大きな、
はい、大きいですよ、
はい、岩ですけどね。
この新町史跡墓群がこうやって発掘調査されたまんまで残されている意味はですね、とても重要な意味がありまして、縄文時代から弥生時代に移り変わる、つまり移り変わり方をここの遺跡から見ることができるんです。弥生時代の始まりと言われている河川、中国の秦の時代、
ああ、おか
へん、おかへん、そうそうそう、河川がここから出てきてますので、その河川の出てきた時期っていうのが弥生時代の始まりだと言われておりますので、中国の秦の時代の、人たちの交流もあったことを示すことができるし、その人たちの、持ってきた文化が稲作だったのではないかと、
はい、
で、その方々は渡来人と言われています、はい、だからこのお墓の形態は渡来人の形態ではあるんですけれども、はい、実は、縄文人の、つまり当時の日本にいた縄文の人たちが渡来人が作ったお墓に葬られているという特別な形態を見ることができるんです。渡来人のお墓の形態の中にですね、はい、縄文人の特徴を示す抜歯、
はい、
その歯を抜くという習慣があったんですけど、その抜歯をされた方が、ここに残ってましたので、骨として残ってましたので、渡来人と縄文人交流があったとみたいな、どういう交流があってここに文化が根付いたのかっていうのをそれで見ることができる。
ああ、なるほど、
はい、
まあ、朝鮮半島の方から渡ってきた人だけじゃなくて、
はいはいはい、
まあ、縄文
土着の人、はい、
土着の人の、はい、日本の人が、はい、葬られてる、はい、ということなんですね。人骨自体はかなり出てるんですか。
出てるんです、はい、珍しくですね、通常日本の酸性の土壌の日本において骨はなかなか見つからないんですけれども、ここはアルカリ性の砂地だったので、
幸
運にもですね、お骨が出てきておりますので、それを分析結果して、今みたいな研究発表がなされております。
はい、これをちょっとこう歩きながら見ていきますけども、はいはいはいはい、この史跡墓自体はここでどのぐらい、何基ぐらい出てるんですか。
57基出ております、そのうちに、ですね、弥生時代の、原風景を残す良好な周辺環境を残しつつ、必要なものだけを20数基ちょっと開けてみて中を確認されました、
はい、あ、そうですか、
はい、
あ、
はい、
調査したのが二十数基、
そうですね、はい、そうです、そうです。後の分はですね、もう発見されましたけれども、もうそのまま埋め戻してあります。
はい、
はい、
その中でもですね、はい、大変珍しい史跡墓が あるというのは24号部ですかね。
はい、
ここで見れるんですか。
ここではですね、ちょっとそのかけらだけ。
かけらだけ。
じゃちょっとここら辺というところで、ここら辺というところの場所は分かります。はい、
どこら辺ですか。
それがですね。
あ、これ。
はい。
はい。
これがほんの先っちょだけですね。はい、この辺りです。
はい、はい、この辺りに24号墓の人骨があったということですけど、これはどういうふうな、
はい、実はですね、この方ですね、お亡くなりになったのがどうも多分戦争で亡くなった、戦いで亡くなったんじゃないかと。実は左大腿骨に石の矢尻が刺さったまま、
石の矢尻が刺さった、
はいの状態で埋められておりましたので、多分戦いの犠牲者ではないかなと、というふうに言われておりまして、驚くべきことにもう一つですね、この人骨の真下に小さな穴があり、人骨とは別個体の2本の歯が見つかったと。その歯を見た限りでは、もしかしたらこれは首だけがその人の真下に置いてあったということは、これは想像なんですけど、戦いで負けた相手、報復として相手方の首を埋めたのではないかと。
相手方の首を、
はい、だから縄文時代は平和な時代って言われてますけれども、弥生時代の文化が始まる頃には実は戦いがあって、こうやって戦いで亡くなった人もあるのだなというふうな改めての認識があったみたいですね。
ああ、そうですか。
はい、
ということは、まあ、戦争で亡くなった方、はい、第1号に当たるかもわからないという、
は
い、
そう
ですね、
2500年ぐらい前ですけどね、
はい、その方の骨がここに葬ってあるということですね。はい、これ24号墓と言いましたね。
すでにこの頃から戦争が始まっていたんでしょうか。弥生時代の始まりがわかるという新町史跡墓群でした。来週も糸島を歩きます。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんと岩田久美子さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今本編でもありました新町史跡墓群、
はい、
ここを見てから行くもよし、そして行った後に史跡墓群に行くもよしという場所、糸島市の島歴史資料館をご紹介します。
あ、以前も一度ご紹介しましたね。
そうなんですよ。面白すぎてあと5回ぐらい行けるんですけどね1回で我慢しておきます、
はい、
とにかくここで謎解きのヒントとか答えを得ることができる場所、今あった24号墳の葬られた人の骨格模型を使って実はねみたいな話もさらに深いところがあったりしてね、面白いんですよ。そういったお墓のこととか住居とか生産とか、その人々の生活を8つのテーマに分けてご紹介していくのが島歴史資料館の特徴なんですが、いろんな、まあ、模型だとか見本だとかもありますので分かりやすいんですよね。
はい、
で案内していただいたのは糸国歴史博物館学芸員の河合治さんなんですが、まあいろんなものがありますけども、ちょっとずつ自分の想像を膨らませながら見ていくのがいいんですよという中で、私が心を惹かれた一つ漁業についてなんですが、古墳時代からタコ壺があったりとかですね、ちょっと大きめの魚をつく森みたいなのがあるんですが、この刃先が黒曜石なんですよね。で1本だけじゃなくって 4,5 枚ブレードのようにくっつけて、あの森を形成する、
1本の森に4つ5つ
刃がついてるんです。しかもその刃の横がノコギリみたいにギザギザになってたり、面白いなっていう瞬間もあったんですが、石の重り、石水と言われるものもありました。溝がある有効石水というものなんですが、真ん中に穴も開いててほほーと言ってたら、河合さんがこんな話も聞かせてくれました。
これはこの糸島でたくさんこういったのが出土するんですけど、まあ、網の、投げ網のですね、見つけていたものだと考えられていますけど、そうですね、今だと鉛ですね、うん、この あの内垣石水というやつはこれは結構今でも漁師さんはこういう石を拾ってきて作ったりもしてるそうですけども、あのかなりあの使われてますけども、あの真ん中のものは特に手の込んだものはあの非常にあの弥生時代から古墳時代にかけてのこの辺りの海で使われていたものになります。
とわみをしていたわけですね。
多分そういうことですよね、うん、面白いです。今にもつながるそういう部分も発見できますし、あとあの船の移り変わりというのが模型で作られているんですが、実は遣唐使船、遣新羅船の模型の前にですね、万葉集の歌が書かれておりました。実はさっきもお話出てきました本編で引津庵、引津の泊まりと当時言ってたんですが、ここで風待ちをして遣唐使も遣新羅も何日か滞在してたんですって。でそこで読まれた歌、草枕旅を苦しみ恋入れば茅の山辺にさおじか泣くもっていう歌があるんですけどね、
はい、
これあの紆余曲折の果てにここに来てふるさとの恋しい人を思い茅さんに佇んでいるとオスの鹿の鳴き声が聞こえてきたよと。
うーん、
オスの鹿って求愛するときに鳴くんですって。
あ、なるほど。
だから自分のこの恋しい人への思いとおじかの気持ちをこう合わせたんですよね。うわロマンチックですねと言ったら、河合さんからこんな話が出てきました。
一回山口のですね、サバの海って言って山口の響灘のあたりで遭難してるんですよ。で遭難して、大分の方にたどり着いて、でやっとこそあのどうにかしてあの航路間博多の方に来て、こう体制を立て直してですね、そして今から朝鮮半島を渡るんですけども、まだ朝鮮半島を渡る前にもう一回もう遭難したりしてるので、ものすごくこうもう嫌なんですよね。もう旅大変な、だから旅を苦しみっていうのはもうまさにこうそういう、はい、もう今からこの海渡るのきついわって
、
死ぬかもしれん、うん、そういう感じなんですよ。でしかもあの季節がですね、あのもう冬に近くなってきて、あのやっぱりこうそうやってですね、あの来てたので、それでもうなんか嫌だなっていう気持ちがもうありありなんです。あの全部の歌はそんな感じ。他も大体ですね、この歌、この巻に入ってる歌はですね、故郷に置いてきた恋人のこととか、まあ、あの早く帰りたいなみたいなそういう歌ばっかりです。
いや、背負った苦しみの大きさが私の想像をはるかに超えてました、
なのでそういった次の調べ物へにちょっとワクワクするような瞬間も生まれますので、ぜひ糸島市の島歴史資料館、いろんなヒントを見つけにお出かけください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。